はい、ここまで続きました、まあ、久々なんですけども、はい、やりたいと思います。んで、今日も京都で陸物読みということで、はい、やっていこうかなと思っております。で、エイジイタレス読みで571、おっちゃんだこんばんはと、まあおっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で、572、おやたんたんをこんばんこだよと、はい、こんばんです。はい、あざっす。で、いきたいと思います。ですね、ジイタに568番さんがですね、404号室っていう話をリクしていただいて、その次の方がですね、まあ、既読ですよと、書いてるんですけども、自分に記憶がないと、いうことでですね、やろうかなと思います。本当に覚えておりません、わかりません。で、ジータンまだありましたね。573番で、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。で、574番、初めての生と、はい、あざす、タイミングがあったということで、で、いきたいと思います。404号室っていう題名の話、このスレのですね、568番に貼ってあるやつですね。はい。行きましょう。404号室を借りたいのだが。そのおかしなやつは言った。妙な注文を出すやつはよくいるが、こいつはその中でも注文も外見もとびきり風変わりだった。顔は浅黒くて背はひょろんとしている。声は無理やり絞り出しているかのようなかすれ声だった。おまけにこの暑いのに全身真っ黒なコートにくるまってやがる。何度も説明いたしました通りですね、このビルには404号室は存在しないのです。縁起が悪いとオーナーがおっしゃってましてですね、こちらのようにと言って、私は見取り図を見せた。403号室と405号室の間に部屋はありませんのです。これを説明するのは何度目だろう。知っている、404号室がないのは知っている。でも借りるのだ。こいつは白痴だろうか、それともどっかのヤクザが因縁つけに来たのか。冗談じゃない、こっちはまっとうに商売してきたつもりだ。何度も説明した通りですね、ないものはないので貸しようがないのですよ。
それは分かってる、金は払う。そちらは404号室を貸すという書類を作って私と契約してくれればそれでいい。部屋はなくてもいいのだ。
こいつは気違いだ、間違いない。私は堪忍袋の尾が切れて声を荒げてしまった。おい、あんたいい加減にしないと警察呼ぶぞ。冷やかしならさっさと出ていけよ。騒がしくなってきたことに気づいて所長が事務所の奥からのっそり出てきた。向かっ腹が立っていた私は所長に今までの経緯をまくし立てた。私から全ての経緯を聞いた所長は、お客様、詳しいお話をお聞かせ願えませんでしょうか。というと今まで私の座っていた椅子に座り、妙な客と話し始めた。ああ、申し訳ないが君は席を外してくれないか。 まあ所長の好きにさせるさ、手に余るに決まってる。ない部屋を借りようだなんてバカな話は聞いたこともない。私は事務所の奥に引っ込み、所長がいつまで我慢するのか見てやろうと聞き耳を立てていた。いやー、うちの者が失礼いたしましたなどと所長が謝っているのが聞こえたが、やがてひそひそ声しか聞こえなくなった。いつ切れるか、いつ切れるかと30分も待っただろうか。うとうと仕掛けた頃、おい君、話がまとまったぞ。所長に声をかけられた。このお客様に404号室をお貸しする。バカか、この社長、この所長は。この夏の暑さで気でも狂ったのか。でも所長、ないものをどうやって。いつもの通りだ。書類を作って手続きを取る。お互いに404号室については納得済みである。何の問題もない。大ありですよ。オーナーには何と言うのです。さっき確認を取った。家賃さえ払ってくれるなら細かいことは気にしないそうだ。めちゃくちゃだ。役所には何と。ない部屋なんだから報告する必要はない。黙っていればいい。それでも所長か。問題は全て片付いたようだな。では書類を作ってくれ。金はここにある。黒ずくめの男が陰気な声で言って、手元のカバンを開けると札束を取り出した。はい、直ちに作りますので少々お待ちください。ほら君、早くして。ご機嫌になった所長に言われて、私はしぶしぶこのバカな話に付き合った。書類を作り、やつにサインを求める。やつめ、手まで真っ黒だ。妙な筆跡で読みづらいが、名は NYARUHOTEP とか言うらしい。手続きが終わると、では邪魔したな、これから引っ越しの準備があるのでこれで失礼する。そいつは事務所から出て行った。所長、おかしいですよ。どう考えても変な犯罪に巻き込まれたらどうするんです。変でも変でなくてもいいんだ。金を払ってくれるんだから別にいいじゃないか。ない部屋を借りようなんてよくわからんが、まあ世の中にはいろんな人がいてもいいだろう。でも引っ越しとか言ってましたよ。どっかの部屋に無理やり住み込まれたらどうするんです。そうしたら追い出すだけさ。貸したのはあくまでも404号室だ。404号室ならいいが、それ以外はダメだ。それから1週間後、退去者が出るので九段の貸しビルへ明け渡しと現状の確認に訪れた。1週間前のことを思い出して4階の様子も見てみようと思ってエレベーターで4階に行くと、そこには404号室があった。大方例のやつがどこかの部屋に無理やり住み着いて部屋のプレートを書き換えてるんだろう。所長め、やっぱり厄介なことになったじゃないか。ベルを鳴らすと真っ黒のやつが部屋の中から現れた。ああ、この間の方か。何か用かな。おい、あんた何やってんだ。借りるのは404号室をという契約のはずだぞ。見ての通り404号室だが、何かおかしいことでも。すっとぼけてやがる。ふざけるなよ。そういうことをすると警察の厄介になるぞ。早く荷物をまとめて出ていけ。残念ながら君の考えているようなことはしていない。よく確認してみたまえ。私は4階の部屋の数を数えた。見取り図では401から405まである。そのうち404号室は存在していないわけだから4部屋あるわけだ。部屋が4つだからドアも4つ。単純な計算だ。しかしドアはなぜだか5つあった。そういうわけだからお引き取り願おうか。やつにバタンとドアを閉められたが、こっちはどうしても納得がいかない。やけになって他のすべての部屋に当たってみることにした。401号室の住人、 え、404号室はなかったんじゃなかったって。あー、そういえばそんな気もするけど、今あるってことは最初からあったんだろう。402号室の住人。404号室ですか。確かに最初はありませんでしたよ。いつの間にかできて人が住んでるみたいですね。ちょっと変だけど、まあ特にこっちが迷惑かかるわけでもないし。403号室の住人。お隣さん、引っ越しの時に挨拶したけど別に普通だったよ。405号室の住人。隣の方ですか。黒ずくめでかっこいいですよね。俳優さんかな。どういうことだ。他の階に行ってみると全てドアは4つだ。4階だけ5つあるってことは、404号室の分だけどっかから湧いて出てきたってことになるじゃないか。管理人にも聞いてみよう。管理人。404号室に引っ越すって言ってきた時はなんかの間違いだと思ったけど、あの人と一緒に4階に行ったら本当にあったね。びっくりしたけど、世の中はいろいろあるからね。書類もきっちりしてるし、オーナーも承知だし、何の問題もないだろう。何か変わったことはないですか。お客さんが多い人みたいだよ。妙にのっぺりした顔の人が多いね。お前に仕事を尋ねた時があるけど、相談所なんかをしてるみたいだよ。お国の人の悩みを聞いてあげてるそうだよ。隣の部屋の奴らも管理人ももっと不思議がれよ。都会人が他人に無関心というのは本当らしい。もう一度4階に行ってみようと思い、奴の部屋のベルを再び鳴らす。またあなたですか。いい加減にしていただきたいな。ちょっと部屋の中を見せてくれないか。断る。私は金を払ってこの部屋を借りている。あなたに勝手に入る権利はない。その通りだ。しかしどうしても我慢できない。無理やり中を見てやろうと奴を押しのけるように部屋に入ろうとした。その時ゴツンと何もない空間に手応えがあった。なんだこれは。何もないのにまるで防弾ガラスでもあるようだ。部屋は用もないものが入ることを許さない。私は管理会社のものだぞ。だからといって無断に立ち入る権利はない。くそ、その通りだ。やつと問答しているとエレベーターが開いて人の声がした。お、ここだここだ。404号室か。あ、こんにちは。ご注文のものを届けに来ました。待っていた。この部屋だ。運び込んでくれ。はい、わかりました。そう言うと業者は私が弾かれた空間を何の抵抗も受けずに通り抜け部屋に入っていった。おい、どうしてあいつは入れるんだ。彼は荷物を届けるのが仕事であり、故に部屋に入らなければならないからだ。筋は通ってる。なんとか私も用事を考えようとしたがダメだ。何も思いつかない。この場は引き下がるが、絶対に部屋の中を見てやる。どんな手品か知れないが、種は絶対にあるはずだ。そのからくりを暴いてやる。それから仕事も手につかなくなった。なんとか奴に一泡吹かせてやろうといろいろ考えたが、どうしても用事が思いつかない。君、最近ふわふわしているがどうかしたのかね。所長に声をかけられた。ああ、実はと今までの経緯をすべて話すと。君それはいけないよ。お客様のプライバシーに踏み込むようなことはしちゃいけないな。でも奴は住んでるんですよ、404号室に。あ、確かに不思議だが、しかし家賃はしっかり払ってくれている。管理会社としてそれ以上何を望むんだね。妙だと思いませんか。思わんね。なぜ。金は払ってくれているからだ。拉致が開かない。お客様に迷惑をかけたりするようなことがあれば君の査定にも影響してくるぞ。さあ、くだらないことに迷わされていないでしっかり働くんだ。 くだらない、くだらないことか。所長も管理人も他の住人もどうかしてる。しかしついに私の疑問も解ける時が来た。1ヶ月後のことだ。ああ君、こないだの404号室の方が退去されるそうだ。明け渡しに立ち会ってくれ。やった、とうとう用事ができた。これはケチのつけようがない立派な用事だ。退去する時とは残念だが、必ず種を暴いてやる。くれぐれも失礼なことはするなよ。404号室のベルを鳴らす。いやあ、入らせてもらうよ。ドアが開くや否や足を踏み出す。よし、今度は弾かれることもなくすんなりと部屋に入れた。こんなにあっさり入れるとちょっと拍子抜けするほどだ。早く確認を済ませてくれないか。黒ずくめのゴキブリが何か言ってるか知ったことか。私はとうとう入れた部屋の中をじっくりと確認した。何かおかしなことはないか、どこか妙なところはないかと必死に探した。しかし小一時間も探したが、何一つ妙なところはない。ごく普通の部屋だ。私はすっかり困り果ててしまった。参った、降参だよ。一体どうやったのか本当に知りたいんだ。教えてくれないか。何のことだ。この部屋だよ。どうやって一部屋余分に繰り出したんだ。私は何もしていない。契約だから部屋ができた。契約終了と同時に部屋は消える。もう確認は済んだだろう。私は帰らせてもらうが、あんたはどうするんだ。すっとぼけやがって。何が契約だよ。うまいこと言いやがって。きっと何か秘密道具でも仕掛けてあるんだろう。何が何でも探してやる。ああいいとも、確認は終わったよ。綺麗なもんだ。一緒に帰らないか。こんな薄気味の悪いやつと並んで歩くのなんて真っ平だ。くく、ではお先に。そう言うとやつは部屋を出ていった。それからやつが帰った後もひたすら部屋の中を探ったが何もわからない。気がつけば外も薄暗くなって、どうやらもう夕方のようだ。一旦帰るか。私はドアを開けて帰ろうとしたが、ドアが開かないのだ。鍵をいじくってもダメだ。嫌な予感がして窓を開けようとした。これも開かない。ベランダにも出れない。ふと時計を見る。午後3時なのに、どんどん暗くなっていく。外から歩く音がする。4階の他の住人が廊下を歩いているようだ。ドアを叩き、おい開けてくれと叫んだ。住人は全く気づかず通り過ぎる。まあ、そもそもなんで外が薄暗いんだ。今はまだ3時なのに、なんで暗くなるんだ。外を見ると今までの光景と全く違っている。今までは外に見えていたのは普通のどうってことない街並みだ。なのに今外には何も見えない。真っ暗な空間がぽっかりあるだけだ。それから半年が過ぎた。やつの言葉が思い出される。契約終了と同時に部屋は消える。もしかすると部屋は消えたくないんじゃないのか。契約終了ってことは、つまり私が現状確認をしてこの部屋を出ていくってことだ。つまり私がこの中にいる限りこの部屋は存在できる。部屋は私を死なせたくないようだ。備え付けの冷蔵庫の中にはいつも食料がたっぷりだ。どういう仕組みか、水も出るし電気も通ってる。ここから出たい。私は一生このままなのだろうか。以上、404号室っていう題名の話でございました。 うん、なんか無理くり変な声出して失敗した感じですけど、とりあえず、はい、404号室読みました。で次行く前にジータレス読みで、575、おっちゃん配信中久しぶりとありがたく聞かせていただきますと、あざすで、576、以前火星兵団をリクエストしたものの息子ですと、生で聞くのは1年ぶりくらい。リクエストしたものの息子ですっていうのがまたすごいですけど、1年ぶり。まあ自分も最近ちょっとまあいろいろとあって配信できてなかったので、このタイミングで偶然、まあ1年ぶりで、はい、偶然とはいえあれですね、まあ、アザスで次も陸物なんですが、特選怖い話さんっていうですね、まあ、自分の録音ファイルもアップしてくださってるようなサイトさんですけども、で、そこに厳選って書いてある、まあ、カテゴリーのあれがあって、そこの、ところからですね、読んでないやつっていうのでリクをこうしてきた方がいらっしゃいまして、結構読んだんですけど、まだですね20話以上あるんですかね、まあ、ありましてですね、はい、あるので、やろうかなと思います。で、7084ってどれだ、これか。昔田舎で起こったこと長編だそうですが、7084番、はい、やろうと思いますが、ですね、一番初めにですね、これ長いな、自己責任系のお話ですって書いてありますね、閲覧は自己責任でと書いてあるので、聞くのも自己責任でと、いうことですかね。はい、じゃあ、昔田舎で起こったこと、7084番のやつですねを、いきたいと思います。長編だそうです。自己責任系のお話です。閲覧は自己責任で。これを誰かに話すのは初めてなんだが、暇なやつは聞いてくれ。あらかじめ断っておくけど、相当に長い上に下手くそな文だと思う。エロもない、そして多分レスもしない。すまない、あまり時間がないんだ。ネタや釣りだと思われても構わない。俺が吐き出したいだけというオナヌースレだ。ただできるだけ多くの人の目に触れてほしい。早速話を始めよう。俺が小学5年の頃の話だ。東京で生まれ育った一人っ子の俺は、ほぼ毎年夏休みを利用して1ヶ月ほど母方の祖父母の家へ行っていた。両親共働きの鍵っ子だったので、祖父母の家に行くのは大抵俺一人だったが、初孫だった俺を祖父母はいつも笑顔で歓迎してくれた。 山あいにある小さな集落で、集落の北の端は切り立った山になってて、その山のすぐ下を県道が走ってる。県道沿いに商店が数軒並んでて、その中に祖父母の家があった。山を背にすると猫の額ほどの平地があり、真ん中に川が流れてて、川を渡って数分歩くとすぐ山になる。山に挟まれた県道と川がしばらく坂を登っていくと、険しい峠になっていて、この集落は峠までの道で最後の集落になってる。この峠は名前もなんだか不気味だったこともあって、昔ながらの怪談話をよく大人たちに聞かされたものだった。そんな寒村の小さな集落、全部合わせて50人も住んでいないような場所だから、遊び仲間になる子供も5、6人ぐらいしかいなかった。よく遊んでいたのが子供たちの年長者である A 中1、 A の弟の B 小6、仲間内で唯一俺より年下だった魚屋の C 小4。川で泳いだりカブトムシを取りに行ったり、東京のコンクリートジャングルで生まれ育った俺にとって、ファミコンがなくても楽しい田舎での暮らしは新鮮で天国のようだった。小5の夏休み、俺は例年通り新幹線とローカル線、さらにバスを乗り継ぎ6、7時間かけて祖父母の家に行った。翌日から遊び仲間たちに挨拶回りをして、早速あちこち走り回って遊びまくった。集落の大人たちから行ってはいけないと言われていた集落南の端の山中にあるお稲荷さんで肝試しもした。カンカン照りの昼間だけど、鬱蒼とした森の中で北向きなせいもあって薄暗くて怖かったな。それとは別にもう一箇所行ってはいけないと言われていた場所がある。場所というか、俺が聞いていたのは漠然としたエリアで、県道伝いに峠方面に行くと、県道沿いに製材工場と墓地がある。その墓地から先には絶対に行くなと。今でこそ県道は道幅が拡張されたり、トンネルがいくつもできたりしているらしいが、当時は集落から数キロ先の峠まで道幅も狭くて交通量も多かったので、危ないからだと説明されていた。まあ、確かに両親と車で行った時、車で峠を越えたことがあったけど、崖にへばりつくような道で、車線内に収まりきらない大型トラックがセンターラインをまたぎながらビュンビュン走ってたのを覚えている。肝試しの翌日、昨日の肝試しは大したことなかったなと、みんなで強がりながら話しているとき、 B がニヤニヤしながら話し始めた。 B、 峠の方に行った墓の先、鎖がしてある道あるじゃん、あの先にすっげえ不気味な家があるらしいよ。 A、 家？鎖の奥に行ったことあるけどそんなのなかったぞ。 C、A 君行ったことあるの？あの鎖の先は絶対行っちゃいけないって。 A、 おお、内緒だぞ。どうやら本当に行ってはいけない場所というのは鎖のある道、小道だったようだ。 A、 あの道の先って川にぶつかって行き止まりだぞ。 B、 それがな、昔はあの先に橋があったらしいんだよ。でも俺たちが生まれた頃に洪水で流されたんだって。で、あの道とは別に川の手前から斜めに入ってく旧道があるらしいんだよ。そこに古い橋がまだ残ってるって話だぜ。旧道は藪だらけだし、周りは林だから、あの道から橋も見えないけどな。 A、 誰に聞いたんだ。 B、 丸々別地域のやつに、いわくつきの家らしいよ。A、 面白そうだな。 B、 だろ、今から行ってみようぜ。 A、 B の兄弟はノリノリだったが、年少者で臆病な C は尻込みしていた。 B、 C はビビリだな。お前夜しょんべんに行けなくて寝しょんべんが治らないらしいな。 C、 そんなことないよ。 B、 やーい、ビビリ、おい、 C はビビリだから置いていこうぜ。C、 俺も行くよ。俺たち4人はワイワイ騒ぎながら県道を峠方向に歩いていった。集落から歩いて10分、 製材所や牛舎を抜けると山側に大きな墓地がある。そこからさらに5分ほど歩くと B が言う鎖の道が右手にあった。車に乗ってたらまず気づかないであろう幅2メーターほど藪が薄くなっているところを覗くと、5メートル先に小さな鉄柱が2本あり、だらんとした鎖が道を塞いでる。鎖をまたぎ輪立ちが消えかけ、苔と雑草だらけの砂利道を少し歩くと道は徐々に右へとカーブしていく。うっそうとした木々に囲まれて薄暗いカーブを曲がっていくと、緑のトンネルの先からひときわ明るい光が差し込んでいた。そこで川にぶつかり道は途切れた。今いる道の対岸にも森の中にポツンと緑のトンネルのような道が見える。対岸まではせいぜい10から15メーターぐらい。川幅ギリギリまで木々が生えているため左右の見通しは効かない。足元には柱の台の跡、橋台の跡と思われるコンクリートの塊があった。 A、
やっぱ行き止まりじゃねえか。
B、
まあ、待ってよ、ほらこれ橋の跡でしょ、あっち対岸にも道があるし。
A、
ほんとだ。
B、
戻ろうぜ、旧道の目印も聞いてあるからさ。
そこから引き返してカーブを曲がっていくと、カーブの付け根あたりで B が道の脇を指さした。
B、 ほらこの石、これが旧道の分岐だ。
人の頭ぐらいの大きさの平べったい石が2つ並んで落ちていた。一つは中心が少しくぼんでいて、 B 曰く昔はここに地蔵があったんだとか。県道方面から見てカーブの入り口を左側、濃い藪が広がっている中で確かに藪が薄い一本のラインが見える。藪の中は緩い土がぬたぬたと不快な感触だが、このライン上は心なしか踏み固められているように思えた。藪をかき分け笹で手を切りながら進んでいくと川に出た。
B、
ほれ橋だ。
B がにやけながら指さしたのは古びた吊り橋だった。
A、 橋ってこれかよ、行けるかこれ。
B、
ほら結構丈夫だし行けるだろ。
まずは B が先陣を切って吊り橋を渡り始めた。ギギギギと嫌な音はするけど見た目よりは丈夫そうだ。 C は泣きそうな顔をしていた。いっぺんに吊り橋を渡って橋が落ちたらシャレにならないので、一人ずつ順番に対岸まで渡ることになった。一番ノリノリの B が渡り終えると次に A、 そして俺が渡り終えて最後に残った C を呼ぶが、もじもじしてなかなか渡ろうとしない。
B、 おい C、 何怖がってんだよ、大丈夫だよ、俺らが渡れたんだから一番チビなお前が渡っても橋が落ちることはねえよ。
対岸からあーだこうだとけしかけて5分近くかかってようやく C も渡ってきた。涙で顔をぐしょぐしょにした C の頭を笑いながら B がぐしゃぐしゃと撫でていた。橋までの道と同じような藪が少し薄いだけという獣道にも劣る旧道を 2,3 分ほど歩くと、右手から苔と雑草だらけの砂利道が合流してきた。流された橋の先にあった車道だろう。そこから100メートルほどだろうか、くねくねと S 字カーブを曲がっていくと広場のような場所に出て2軒の家があった。もともとは他にも数軒家があった形跡があり、奥にはすぐ山肌が迫っていた。家があったと思われる場所は空き地になっているため、鬱蒼とした森の中でかなり広いスカスカな空間が不気味だった。2軒の家は平屋建てで道を挟んで向かい合うように建っている。どちらも明らかに廃屋で、左手の家には小さな物置があった。広場の入り口には風化して顔の凹凸がなくなりつつある古い地蔵があったが、なぜか赤ちゃけていた。 AB の兄弟はすげえすげえと興奮してたが、俺と C は怖くなってしまい黙り込んでいた。 C はキョロキョロしながら怯えている。どちらの家も玄関の引き戸や窓は木の板を×印の形に打ち付けて封鎖されていた。
B、 どっかから入れないかな。
AB の兄弟は家の周りをぐるぐる眺め回していた。とても帰ろうなんて言える雰囲気ではないが、 C は小声でもう帰りたいとつぶやいていた。物置がある家の裏手から B がおーいと声を上げた。みんなで B の声のする方に行ってみると、裏手のドアは鍵が閉めてあるだけで木の板は打ち付けられていなかった。 B、
兄貴一緒にこいつを引っ張ってくれよ。
A はにやりと笑って B と二人でドアノブを引っ張り始めた。 C、
ダメだよ壊れちゃうよ。
B、 誰も住んでないんだからいいだろ。
せーのと声をか、掛け声をかけながら A、B の兄弟は力いっぱいドアノブを引っ張った。
何度目かのせーのでバコンカシャンという音とともにドアが勢いよく開いた。AB の兄弟は勢い余って二人とも地面にぶっ飛んだ。 A の左肘にできた擦り傷が痛々しい。ドアの向こうはかなり暗かったので懐中電灯を持ってこなかったことを後悔した。まず B が、次に A が勝手口から土足のまま入っていく。 B、
くっせえなんだこりゃ。
A、
カビくせえな。
すっかり怯えきってる C と顔を見合わせたけど、俺は恐怖より好奇心が勝っていたので A、B 兄弟の後に続いて家に入った。それを見た C が鼻声で待ってよと言いながらドタドタと家に入る。勝手口を入るとそこは台所になっていた。土間を改築したのか台所部分は土の床が広がっている。とにかくカビ臭く、歩くたびに土っぽいホコリがぶわっと舞うようだった。台所には何もなく、奥に入ると畳の部屋があった。台所と畳の部屋の境目あたりの畳は特に損傷がひどく、黒っぽく変色しぐちゃぐちゃに腐っていた。その上にあるカモイは何かでガリガリ削ったような跡がついていた。部屋には壁に立てかけられた大きな鏡があり、鏡と反対の壁には昭和40年代のカレンダーがぶら下がっていて、当時ですら20年近くも誰も住んでいなかったようだ。カレンダーの下には幅1メートル、高さ50センチ、奥行き50センチぐらいの木製の重厚な、灯籠のようなものがあり、蓋の部分には違う、くずかごのようなものがあり、蓋の部分には黄色く変色した和紙の封筒のようなものが貼り付けてあった。
C、 もう帰ろうよ怖いよ。
B、
弱虫だな C は。
A、
せっかくここまで来たんだからな。
AB は笑いながらくずかごを開けようとしていたが、しっかりと閉じられていてびくともしないようだった。数分くずかごと格闘した AB だったが、一向に開く気配がないので一旦諦め、室内の散策を続行することにした。くずかごの部屋からは細くて暗い廊下が伸びており、汲み取り式の和式便所と狭苦しい風呂が並んでいて、特に風呂はグレーがかった黒い液体が固まったようなものがあって汚かった。そして便所と風呂から廊下を挟んで反対側にもう一部屋和室があった。和室には全身を映せる鏡と、その鏡の反対側の壁に小さな木箱が置かれていて、木箱にはさっきのくずかごと同じく和紙の封筒のようなものが貼り付けてあった。 A、
うわまただよ、何なんだこれ。
B、
中身見てみようぜ。
B はまず木箱が開くのか試してみたが開かなかった。そしてビリッと和紙の封筒を剥がして中に入っている紙を取り出した。
B、
なんて書いてあるんだこれ。
A、
達筆すぎて読めないな。そこにはミミズが張ったような文字が黒々と一行だけ書いてあり、左下には何かをこすったような赤黒いシミがついていた。
B、 あっちの紙も同じようなもんなのかな。
A と B がドタドタと先ほどのくずかごの場所へ移動する後ろを俺と C もついていった。
A、
ちょっとと違うけど似たようなもんだな。 クズカゴの文字も書いてある文字こそ違いそうだが、一行だけ書かれた文字の左下に赤黒いシミがついている。首をかしげながらさらに家を調べるため廊下を歩き、小箱の部屋を通り過ぎるとすぐ玄関にたどり着いた。 C
わ
B
なんだよ。
C
あそこに人が。
C は顔を伏せて震えていた。見てみると鏡越しに人のような姿が見える。恐る恐る玄関に行ってみると、玄関横の壁にも全身を映せる大きな鏡があり、その正面にガラスの箱に入った日本人形が飾られていた。廊下からは壁の裏なので人形は四角になっていたのだ。
B 鏡に映った人形じゃねえか。ほんと C は怖がりだな。
C はベソをかきながら真っ赤になっていたが、この状況だ。突然鏡に人形が映っているのを見たら怖がりの C じゃなくてもビビるだろう。俺も少し肝を冷やした。そしてこの日本人形が入ったガラスの箱にも和紙の封筒があり、その中に一行の文字と赤黒いシミがあった。それにしても家財道具など一切ないのに箱やくずかご、日本人形があり、そして鏡が置いてある。ただでさえ薄気味悪い場所なのに、その状況は輪をかけて不気味だった。
B
なんもねえな、もう一軒の方行ってみるか。
A
そうだな。裏口に向かって廊下を歩いていくとき、何気なしに玄関を振り返ってみた。さっき鏡越しに人形が見えた場所だったが、おかしい。そうだ、おかしい。見えるわけがない。この位置から人形は壁の死角になってて、俺たちは斜め前から鏡を見てる。鏡は人形に向かって正面に向いているわけだから、鏡に人形は映らない。今も人形ではなく何もない靴棚が見えているだけだ。俺は鏡から目が離せなくなっていた。その時前を歩いていた C が声を上げた。
開いてる。
和室にあった小箱の蓋が開いて、蓋は箱に立てかけられていた。
A え、なんで。
B
ちょ、誰だよ開けたの。
A、B の兄弟はヘラヘラしていたが、額には油汗がにじんでいた。
A
おい B、 隣のクズカゴ見てこい。
C
なんで。 B がいたずらしたの。なんで開いてんの。
B
あ、開いてる。こっちも開いてるよ。
A
なんだよそれ、なんで開いてんだよ。
今でもなんでこんなことをしたのかわからないが、 A、B の兄弟が叫んだのを聞いて急いで玄関に向かった。ガラスの箱に人形はなかった。人形は玄関に立っていた。俺は叫び声を上げたつもりだったが、声がかすれてぜーぜー音がするだけだった。口の中がカラカラでぎこちなくみんながいる方に歩いていくと、 A と B がもみ合ってる声が聞こえた。
A B やめとけ、やばいって。
B
ちくしょう、こんなの大したことねえよ、話せよ兄貴。
A
おいやめとけ、早くここ出るぞ、おい手伝え。
A は B を羽交い締めにして俺に手を貸せと声を上げた。その時 A、B 兄弟の後ろに立てかけてあった鏡が突然倒れた。 A、B の兄弟にぶつかりはしなかったが、他の部屋の鏡も倒れたようで、あちこちからガシャンと大きな音がした。鏡の裏には黒々とした墨汁で書かれた小さな文字がびっしりと書かれていた。鏡が倒れたことに驚いた A が B の拘束を緩めてしまったのだろう。 B はうおーと叫び声を上げ激しく暴れ、 A を吹っ飛ばしてクズカゴにしがみついた。 B
うわ
ー。 A
おい B おいうりゃーと
B の肩越しにクズカゴを見た A が突然叫び声を上げ、ペタンと尻をついたまま手と足をバタバタ動かしながら後ずさりした。
B
もはや B が叫んでいる言葉がわからなかった。一部聞き取れたのは繰り返し B の口から発せられた〇〇人名だけだった。腰を抜かしてた A が叫びながら勝手口から逃げ出した。パニック状態だった俺と A も A の後を追った。廃屋の中からは相変わらず B の何語かもわからない怒号が聞こえていた。 A は叫びながらもう一軒の廃屋の戸をバンバンバンバン叩いていた。俺と C は A に B を助けて逃げようと必死で声をかけ続けたが、 A は涙とよだれを垂らしながらバンバン戸を叩き続けた。 B は相変わらずクズ箱の部屋で叫んでいる。バツ印に打ち込まれた木の板の隙間から B がクズ籠から何かを取り出しては暴れている姿がちらちらと見える。そして B のいる廃屋の玄関には明らかに B ではない人影が B のいる部屋の方に向かってゆっくりゆっくり移動しているのが見えた。
バンバンバンバンバンバン、カタカタカタカタカタカタカタカタ、シャンシャンシャンシャン
と A が戸を叩いているもう一軒の廃屋は A がバンバン叩いているのとは別の振動と音がし始めていた。そして A も B 同様丸々ととある人名を叫んでいた。 B のいる部屋を見ると B のそばに誰かがいた。顔がない、いや顔ははっきりと見た。でも印象にまるで残らない、のっぺらぼうのようだった。ただ目が合っている。俺のことを見ていることだけは分かった。目なんてあったのかなかったのかすらもよくわからない顔。俺はそいつを見ながら失禁していた。限界だった。俺は C の手を引き、頭にもやがかかったような状態で廃屋を背に走り、次に記憶が残っているのは空を見ながら製材所あたりの県道を集落に向けてふらふら歩いているところだ。泣きじゃくる C の手を引きふらふらと。集落を出たのは昼前だった。あの廃屋への往復や廃屋内の散策を含めてもせいぜい1時間半程度だったろうと思ったが、太陽は沈み山々を夜の帳が包もうとしている頃だった。集落に着いた頃には空は濃い藍色になっていて、こんな時間まで戻らない子供を心配していた集落の大人たちに怒られた。失禁したズボンやパンツはすっかり乾いていたように記憶している。周りの大人たちは当然仲の良かった A、B 兄弟が帰ってきていないことにすぐに気づき、俺たちを問い詰めた。俺も C も呆然自失となっていたのでうまく説明できなかった。4人で探検をしたこと、墓の向こうの鎖の道へ行ったこと、そこに廃屋があったこと、廃屋で妙な現象が起こったこと、A と B がおかしくなったこと、俺と C だけで逃げ帰ってきたこと。俺が途切れ途切れに話をすると大人たちは静かになった。青い顔をして押し黙る大人たちの中で一人だけ真っ赤な顔で俺たちを睨む人がいた。 A、B 兄弟の母親だった。 A、B の母は叫びながら俺を何発か平手打ちした。そして C に飛びかかろうとしたところを我に返った大人たちに抑えられた。 AB の母は口から泡を吹きながら俺と C を罵倒し叫んでいた。 AB の父は膝から崩れ落ち小声でなんてことをとつぶやいた。その時別地域の集落にある神社の神主が下部に乗って現れた。神主は事情を聞いていたわけではなかったようだが、俺と C を見て厳しい顔で、神主、嫌なものを感じてきてみたが、お前さんたち何をした。激しく責められ咎められているような厳しい視線に突き刺されるような痛さを感じたが、同時に何か助かったというような安堵感もあった。それでもまだ頭の中がモヤモヤとしていて、どこか現実感がなかった。もうまともに喋れなかった俺たちに代わり、大人たちが神主に説明すると、神主はすぐに大人に何かを指示し、俺と C を連れて裏山のお稲荷さんまで走った。俺と C は背中に指でハッハと文字を書かれ、頭から塩と酒、そして酢をかけられた。神主に飲めと言われ、まず酒を、そして酢を飲まされた。そして神主がぬおうと叫びながら俺と C の背中を力いっぱい叩くと、俺も C もおうとした。 嘔吐しながら神主が持っているろうそくを見ると、ろうそくの火が渦を巻いていた。胃の中身が何もなくなるぐらい延々と吐き続け、服も吐砂物にまみれた。もう吐くものがなくなると頭の中のモヤモヤも晴れた。集落に戻り水銀灯の光を浴びると、俺と C の服についた吐砂物の異様さに気がついた。黒かった。真っ黒ではなかったが、ネズミ色がかった黒だった。それを見てまたえずいたが、もう胃の中に吐くものが残っていないようで、ゲーゲー言うだけで何も出てこなかった。その足で別の集落の神社へ俺と C は連れて行かれた。服も下着も剥ぎ取られ、境内の井戸の水を頭からかけられ、着物を着させられた。そして着物の上からまた塩と酒、酢をまぶされてから本殿に通された。神主、今お前らのとこと別の集落の青年団が A と B を探しに行ってる。 A と B のことは忘れるんだ。知らなかったこととはいえ、お前たちは大変なことをしてしまった。あそこで何を見た？封印してあったものは見てしまったか？俺も実際には見ていない。先代の頃の災いだ。だが何があるかは知っている。何が起こったのかも知っている。大きなクズカゴがあったろう。あれはまがまがしいものだ。鏡が3枚あったろう。それはすべて林家の反対を向いていたはずだ。札が貼ってあったあれな、強すぎて払えないんだ。だからな、札で押さえ込んで鏡で力を反射させて効力が弱まるまでああしていたんだ。あの鏡の先にはな、井戸があってな、そこで溢れ出たまがまがしい力を浄化していたんだ。うちの神社が代々面倒見るってことで年に一度は様子を見に行ってたんだがな、前回行ったのは春先だったが、まだ強すぎて運び出すこともできない状態だ。俺は明日あの家自体を封印してくる。だが完全に封印はできないだろう。あれはな、平たく言うと呪術のようなもんだ。人を呪い殺すためのものだ。それが災いをもたらした。誰に教わったのだか定かではないが、恐ろしいほどに強い呪術でな、お前らが忍び込んだ向かいの家はな、丸々というんだが、家族が相次いで開始して全滅した。他にも数軒家があったが、死人こそ出ていないが、事故に遭う者や体調を崩す者が多くなってな。お前らが忍び込んだ家には昔バツバツという人間が住んでいた。バツバツは若い頃は快活で人の良い青年だったようだが、ある時向かいに住む丸々と、いざこざを起こしてな、それからおかしくなっちまったんだ。他の家ともたびたびトラブルを起こしていたんだが、特に丸々家を心底憎んでいたようだ。周囲の家はポツリポツリと引っ越していった。原因不明の事故や病人がどんどん出て、それがバツバツのせいじゃないかと噂が立ってな、結局まるまるとバツバツの家だけが残った。昭和47年の話だ。それからまるまる家の者は毎月のように厄災に見舞われ、1年後には5人家族全員が亡くなった。バツバツが呪い殺したんだと近所では噂した。ますますバツバツに関わる者はいなくなった。そして翌年、今度はバツバツの家族が一晩で全滅した。あの家はバツバツと奥さんの二人暮らしだった。バツバツは家で首をくくり、奥さんは理由はわからんが風呂釜を焚き続けて熱湯でな。それだけじゃない。東京に働きに出ていた息子と娘も同じ日に事故と自殺で亡くなってる。バツバツの家族が死んで捜査に来た警察関係者の中にも、自殺や事故で命を落としたり病に倒れた人間がいるらしいが、この辺りはどこまで本当かわからんがな。バツバツが使った呪術は使った人間の手に負えるものじゃないんだよ。当時先代の神主、俺の父親だが、とても払うことはできないと嘆いていた。バツバツ一家が全滅したあの集落は無人になった。あの2件はな、まがまがしい気が強すぎて取り壊しもできないほどだった。そして先代の神主はまず災いの元になったものを封印し、霊力を弱め、十分弱めることができてから払うことにした。払えるのはまだまだ何十年も先だろう。そして溢れ出た呪術の力はお前たちに災いをもたらすだろう。大方はさっき吐き出させたが、これでは済まん。あの家の呪術の力と B のこともあるからな。 呪術の強さはともかくお前たちを見逃しはせんだろうな。 B のこともあるから。塩と酒と酢、これはいかなる時も花見離さず持っている。それとこれだ。この瓶の水が煮えるように熱くなったらお前の周りに災いが降りかかる時だ。その時は塩を体に振りかけ、酒を少し飲み、酢で口をゆすげ。向こう20年、いや30年か、それぐらいは続くと思っていい。今夜はゆっくり休め。し、もう近寄る気はないだろうが、あそこには二度と行くな。後でお前の両親にも言って聞かせる。できることなら引っ越せとな。 A と B の名も口にするな、声に出すな。お前は東京もんだ、もうこの集落には来るな。お前ら二人は今後会ってはならん。特に二人きりで会うなどもってのほかだ。この話は禁忌だ。集落の者や関係者は誰しもがこの話を避ける。お前らも今日以降この話はするな。その日は神社に泊まり、翌日俺は東京に帰った。 B はあの場所で死んでいたそうだ。 A は外で狂っていたらしい。そして B の遺体を廃屋から連れて帰った青年団の中で一人が翌日事故で死亡、二人が精神を病んで病院送りになったそうだ。B の死因ははっきりしていないが、外傷もなく病死ということで型がついたそうだ。あの家を警察に捜索されるわけにはいかない。神主や町の有力者たちを巻き込み事件にしなかったのだろう。そして A、B の母はあの事件以来精神を病んでしまい、半年後に自殺。 A、B の父は A、B の母の自殺後すぐに心筋梗塞か何か、よくある心臓疾患で急死したそうだ。あの年の秋、これはもともと決まっていたことだが、祖父母の家は隣の町に引っ越した。隣の町とは言っても4、50キロは離れている。これであの集落との縁も切れた。 C の一家も翌年には県内の別地域へと引っ越していったそうだ。そしてこれは一昨日の話だ。夜7時過ぎ、新宿で乗り換えのためホームを歩いているとき、向かいのホームから視線を感じ見てみると、一人の小柄なサラリーマンがこっちを見ていた。18年ぶりだというのに一目で分かった。 C だ。 C も俺に気づいていたようで、目が合うとひるんだような顔をしてスタスタと逃げるように歩き始めた。人混みをかき分け俺は走った。俺 C、 C の腕をつかむと怯えたような顔で俺を見た。 C、ああやっぱり。観念した C と二人、できるだけ賑やかな場所へと思い、歌舞伎町の居酒屋チェーンに入った。後日談はこの時 C から聞いた。俺は急遽3日ほど有給を取った。この忙しい時にと上司には散々どやされたが、無理やりもぎ取ってきた。今日は身の回りの準備をしてからこれを一気に書いた。心の準備みたいなもんだ。C は辞表を提出してきたそうだ。何もそこまでと思ったが無理もない。俺と C は明日あの集落に行く。本来なら A も連れて行きたいところだが、内陸だったので先日の地震では大きな被害は出ていない地域だと思うが、道路状況はわからないのでスムーズに現地入りできるかが心配だ。通常なら高速を飛ばせば 3,4 時間の距離だ。俺はここ最近ずっと B に呼ばれていた。B の夢を頻繁に見るようになったのは3ヶ月ほど前から。それが徐々に増えていき毎晩になった。そしてこの1ヶ月ほどはどこにいても B の視線を感じるようになった。人混みの中、夜道の電柱の影、マンションの窓の外、いつも B が見ている。俺が視線を感じて振り向くと影がさっと隠れる。 B が呼んでいる。あの家に行けば何かがある。恐ろしいけど行かなければならない。 C も同じことを考えていたらしいが、 C はこのまま逃げたかったからだようだ。だが俺と出会ってしまい逃げることはできないと覚悟を決めたようだった。逃げられるわけがないんだ。大学3年の時、神主からもらった瓶詰めの水、あれが破裂した。ジャケットの胸ポケットに入れていたので、ガラス片でできた傷が未だにミミズバレのように残っている。 すぐ祖母に電話をし、そのことを話すと、あの神主一家が事故で亡くなったらしく、後継の息子たちも亡くなってしまったので、神主一家の家計も耐えることになるだろうと静かに話していた。そしてお前も気をつけると。俺を守ってくれた神主が死に、神主が持たせてくれた大切な水がなくなってしまったことは、俺にとっては死刑宣告のようなものだった。そしてその翌日、祖父が死に、数日して後を追うように祖母が死んだ。両親も死んだ。必ず大事な人の死の直前に俺は嫌な夢を見た。翌日か翌々日には誰かが急に死ぬ。そして嫌な夢の内容は、誰かが死んだ後に B の夢だったと思い出すのだ。数ヶ月前、親友が急死した。死の直前、親友から電話がかかってきた。久しぶりに話をした親友は精神を病んでいた。そして親友の口から B の名前が出た。あの事件以降、あの話は誰にもしていない。 B の名前など知るはずもない親友は、 B が怖い、 B がやってくると怯えていた。詳しい話を聞く間もなく電話は切れ、その直後親友は電車に飛び込んだ。これで俺の近しい人間は一人を除いて誰もいなくなった。会社では友人など作らないことに決めている。俺と親しくなると災いが降りかかり、呪術によって死に至る。 C の家族も全滅していた。やはりあの瓶詰めの水は破裂したそうだ。だが C はその時まで何もなかったので、もう大丈夫だろうと高をくくっていたらしい。しかし C の家族は全滅してしまった。そして C が一度抑えきれずにこの話をしてしまった大学時代の友人は、話をした翌日に自殺をしたらしい。俺と C がなぜ生きているのか、簡単なことだ。あの家に行くまで俺たちの周りの誰かが死に続けるんだ。何が起こるかはわからない。でもこのまま俺たちが生き続けるわけにはいかない。長くなったが、まともに読んでる人間はいないだろう。目に留めてしまったことがきっかけになって、バツバツの呪術が災いをもたらす結果になってしまったのなら、それは申し訳ないと思う。俺は俺の子を宿した妻を守りたい。俺と C が犠牲になり、誰かに話すことで呪術の災いが分散され弱まるのだとしたら、これは意味のあることだと思い、スレを立てた。以上で俺の話は終わり。以上、昔田舎で起こったことっていう題名の話でございました。で、これ読んだな読んだことあるな最初ちょっと覚えてなかったけど、もう中盤っていうか、序盤から中盤にかけてのところでもう、あ、やべえ、俺これ読んだわっていうのに気づいたけど、もう読み始めちゃったから読んだけど、うん、これ読んだな。で、ジダレス読み、どこだ、577番、おっちゃんじゃんチョリスト、チョリス、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、で578、イソムさんこんばんは、聞かせていただきますよ、ムフフフと書いてあるんですけど、まあ、イソムじゃないんですけども、はい、で579、出遅れたけどお茶コンと、まあ、こんばんはです、なんか夕方から吐き気がひどいけど吐きながらでも聞きますと、まあ、寝てくださいですよね、吐きながら聞いてる場合じゃないんですよね、まあ塩と酒とお酢を飲んで吐いてるかもしれませんけど、で580、あれこれはと、で581、おっちゃん晩はお久だねと、はい、晩はです、で582、これ聞いたことありますわと、はい、多分皆さんも、え、ああっていう、うん、皆さんの中にもそういう方が、まあ自分もね、そう思いましたんで、多分タイミング的にそういうことなんだと思うんですけど、で、583、やはりおっちゃんの朗読はいいな、ワイン飲みつつ拝聴させていただきますと、あじゃあす、で584、既読ですねと、で585、2011年12月4日配送だなと、2011年か、そんな昔かな、俺多分ね、これ1回だけじゃないんじゃないかな、これ数回読んでるかもしれない、これ数回っていうか、とりあえず1回じゃなくて2回ぐらい読んでるかもしれない、もしかしたら、 で、586、こんばんはってか、もう1時間経ってる、もう終わりかなと。もう1時間経っちゃったんですかね。てかこれ結構長かったですね。で587、1363、こんばんはっていうのがなんかよくわかんない字で書いたんですけど、とりあえずあざす。で588、おっちゃんコントこんばんはです。はい。で、読んだんですけどこれ既読でしたね。結構長かったんですが頑張ったんですが、はい、既読。題名違うパターンっていう、まあ、題名違くなくても自分読んでたかもしれないけど、同じでも読んでたかもしれないけど、で、はい、すいません、はい、また既読やってしまいましたね。で、次が6956、これも超変って書いてあるな。長編は何だろう、ミスれないっていうか、ミスれないって言ってる割にいっぱいミスってるんですけど、これは読んでないのかな。はい、とりあえず6、ちょっと待ってよ。6956番、留学生と神社って書いてある題名のやつですね。はい、長編だそうで、これもまあ長いですかね。じゃあ行きましょうかね。今年のゴールデンウィークの不思議な体験を書かせてもらいます。私の家にはスーザン・カメイというサンディエゴからの留学生が滞在していました。母が婚前に英語の教師をした影響か、海外の留学生を受け入れるのが好きで、私が高校を卒業したあたりから隔年で、自宅に留学生をホームステイさせていました。スーザンは片言ながらも日本語でコミュニケーションを取れました。私がいる前では必ず日本語を話します。単語が出てこなくて意思の疎通が難しい話題になった時に、私が辞書片手に英語を使うとものすごい剣幕で怒ります。勉強にならないと。なので私もスーザンの前では日本語しか話しません。私と同年代ということもあり、恋愛の話などを気楽にできる良い友達でした。ゴールデンウィークの休日、スーザンと一緒にドライブで少し田舎の方まで1泊2日で出かけることになりました。スーザンは日本の自然がとても好きでした。我が家は割と都市部のゴミゴミした場所にあり、毎日混み合う電車で通学するスーザンにたまに美味しい空気を吸わせてあげようと私が企画しました。2つ隣の県にあるお城を見に行くのが目的のドライブでした。私は運転に不慣れですが、カーナビのおかげで道に迷うこともなく、天気の良さのおかげで心地よい風を感じながら畑が広がる田舎の県道を走っていました。カーナビが100メートル先左折ですというので、小さな交差点で私は左にウインカーを上げブレーキを踏みました。道の先を見ると大きな交差点があり、カーナビが曲がれと指示した場所はその大きな交差点だったことに気づきました。後ろからぴったり車がついてきているので減速してウインカーを上げた以上曲がらないわけにもいかず、私は仕方なく手前の交差点を左折しました。左折した先の道は一本道の農道のような場所でした。とても道幅が狭く、父から借りたワンボックスの大きさのために U ターンも難しく、横道がないために折り返すこともできないので、しばらく道なりに進みました。結構長いことまっすぐ進まなければならず、仕方なく進んでいくといつの間にか住宅街になっていました。木造の古い家が両側に立ち並んでいます。 住宅街というよりも集落のような感じです。どの家も駐車スペースがなく、なかなか折り返すチャンスがありません。前方には山があり、折り返すことができないまま突き当たりまで進んでいきました。突き当たりには20台ほど駐車できそうな駐車場になっていました。そこは神社の駐車場でした。駐車場には白地に黒で学業成就長寿祈願と書かれたのぼりが何本も立ち並んでいます。スーザンに何が書いてあるのと聞かれ、私は学業成就の意味を教えました。日本文化なら何にでも興味を示すスーザンははしゃぎだし、神社の中を見たいというので一旦ここで車を降りて神社の中を見て回ることにしました。私も多くの神社を見たわけではないですが、外からの眺めは神社としては珍しい感じがしました。境内はお城のような高い白壁の塀に囲まれ、全く中が見えません。塀の切れ目に鳥居が立っており、そこをくぐって中へ入りました。中を見て驚きました。びっくりするくらいに綺麗なんです。そしてとても広い。手入れが行き届いた植木たちに真っ平らな砂の地面、まるで京都の観光地のようです。境内には涼しげに小川が流れています。小川の向こう側は木がうっそうと茂る山があります。境内に箒を持った若い神主さんらしき人を発見しました。年末や受験前シーズンならまだしも、この時期に若い女性が来るなんて珍しい。それ以上に海外の方が来るなんて初めてかもしれないと話しかけられました。その男性に学業成就のお守りを売ってもらい、スーザンにプレゼントしました。ごゆっくり休んでいってくださいと言われたので、慣れない長時間の運転で疲れた私は自販機で買ったジュースを片手に境内のベンチに座って少し休んでいくことにしました。連休中なのに私たち以外に参拝客はいないようで、とても静かです。自然と日本の伝統建築物が大好きなスーザンは興奮気味です。その時スーザンが小川の先を指さして、あれは何と言いました。小川の向こう側には鳥居がありました。神社の中にまた鳥居があるなんて不思議だなと思いながら、その先をよく見ると山の中へ入っていく石段のようなものが見えました。スーザンが興味津々なので間近で見ようと一緒に鳥居へ近づいていくと、その鳥居が女性の腰くらいの高さの小さなものであることが分かりました。スーザンはその小さな鳥居をくぐりたいと言い出しました。しかし小川沿いに境内を端まで歩いて探しても、向こう岸に渡ることができそうな橋が全く見当たらないんです。小川は幅が3メートルほどで、くるぶしあたりまでの深さしかなかったので、暑いくらいの天気なので靴と靴下を脱いで裾を上げて裸足で小川に入って向こう岸に渡ることにしました。向こう岸に渡り靴を履き直すと、スーザンは四つん這いになってその小さな鳥居をくぐりました。私もジーンズを汚しながら四つん這いになって鳥居をくぐり、スーザンと顔を合わせて笑いました。鳥居の奥の山へ登っていく石段を見上げると、私は急にその先に何があるのか急に気になりだしました。スーザンも同じ思いだったらしく、私たちは何も言わずに石段を登り始めました。石段はすぐに終わり、普通の山道になりました。木で日光が遮られ、とても涼しくていい気分です。さらに上へ上へと足を進めていくと、また小さな鳥居があり、再び石段が始まりました。鳥居の横には石碑が立っており、神社の名前が書いてありました。私たちが最初に入った大きな神社とは全く違う名前です。地面が濡れていて、さすがに四つん這いでくぐるのは気が引けたので、鳥居の外側を回り、さらに石段を少し登ると人影が見えました。二人組の子供です。近づいていくと、二人の子供たちが小さな声で何か歌っているのが分かりました。それと同時に、その歌声からその二人組が子供ではなく小さな老婆であることが分かりました。私たちに気づいているはずなのに、彼女たちは歌をやめる気配は全くありません。歌は聞き慣れない言葉が散りばめられていて、どうかあと10年生かしてほしいといった内容で、ありがたきという単語が何度も出てくる不思議なものでした。 石段がある坂の左手に小さなお堂があり、老婆たちはそこへ向かって手を合わせています。老婆たちはこの暑さの中、毛糸で編まれた厚手のカーディガンを着ています。老婆たちの背中越しに私もそのお堂に向かって手を合わせました。私の動きにつられてスーザンも手を合わせます。お堂にはナスやピーマン、キャベツといった野菜が大量にお供えされています。その上の段には大豆のような形で表面がガタガタの球体がありました。大きさはバスケットボールよりも二回り小さいくらいの小ささくらいでしょうか。どうやら石でできているようで光沢感があり、木の間から差し込む光に反射しています。歌が終わると老婆たちは私たちの方を振り向きました。老婆たちの顔を見て一瞬ぎょっとしました。彼女たちの顔が真っ赤だったんです。朱色といえば伝わりやすいでしょうか。老婆たちは不思議な化粧をしていました。眉間のあたりから眉の上を経由して顎を通って顔全体を一周するように口紅のようなものを塗っていたのです。最初は血か何かだと思い、かなり驚きました。驚きのあまり、こんにちはと声を上ずらせて挨拶すると、老婆たちはさっきの神主と同じように聞き慣れないイントネーションで話しかけてきます。最初に年齢を聞かれました。老婆たちの言葉は今となっては細かく思い出せません。何歳かという問いに23歳ですと答えると、まだ若いのでこれ以上石段を登るのは罰を坊主と言われました。細かい言葉までは覚えていないのですが、罰を報ずるというフレーズだけ頭に残っています。老婆にそう言われ石段の上へ目をやると、お堂がある場所、私たちがいる場所からさらに長い距離、まっすぐ石段が続いており、突き当たりには大きな社があります。社の前に人影が見えますが、木が鬱蒼としてて薄暗くてよく見えません。その時スーザンが老婆たちの前で初めて言葉を発しました。お堂の中を指さし、そこに祀られている大豆のようなゴツゴツとした石のような物体を指さしながら、これは何ですかと聞いたのです。すると老婆たちがギエーという大きな悲鳴を上げました。日本人じゃない、罰を放ず、今すぐ降りろ降りろ降りろとまくし立て始めました。スーザンは目が青いものの黒髪で体格も小さいので、老婆たちはスーザンがアメリカ人であることに彼女が片言の日本語を発するまで気づかなかったのでしょう。上の大きな社へ目をやると、老婆たちの悲鳴を聞いたからか、先ほど見えた人影がこちらへ向かって降りてくるのが見えました。動きは急いでいるようですが、足が悪いのかそろりそろりと降りてきます。私は怖くなりスーザンの手を引いて足早に石段を駆け下りました。その時スーザンの手はひどく汗ばんでいて冷たかった。一度も振り返らず山に入る時に四つん這いになってくぐった小さな鳥居のところまで降りてきました。二人とも急いで靴を脱ぎ小川を渡り始めた時、異変に気づきました。先ほどはくるぶしほどまでしかなかった小川の深さが膝に達するくらいまで深くなっていたのです。なんとか反対の岸まで渡り終え、後ろを振り返るとスーザンは小川の真ん中で立ったまま動かなくなっています。スーザン大丈夫と問いかけると、決して私の前で英語を喋らないスーザンが英語で絶叫し始めました。英語が苦手な私は全く何を言っているのか聞き取れません。絶叫が途切れ、口をパクパクさせた後、スーザンはそのまま川の中に倒れ込みました。その時私は後ろに気配を感じました。後ろにはお守りを売ってくれた若い神主さんらしき男性が立っていました。彼は服が濡れるのも厭わず川に入り、スーザンを支えるようにしてこちらの岸まで連れてきてくれました。スーザンは体に力が全く入らないような状態になっており、呼吸も荒くなっていました。神主さんらしき男性と二人でスーザンを抱えるようにして車まで運びました。男性は私たちの車が駐車場にあるのに私たちの姿が見えないことを心配して辺りを探していたそうです。まさかあの深い川に入って水浴びしてるなんて思わなかったと言われ、最初はくるぶしくらいの深さしかなかったと答えると、男性はひどく驚いていました。 さらに私たちが石段を登った先で見たものについて話すと、男性の顔が一気に青くなりました。そして私たちが石段の上へ行ったことについて怒りました。老婆たちについて深く聞こうとすると、いるはずがない、入れないように橋を撤去したと言い、男性はさらに顔を青くして震え出しました。続けて彼は、早く帰った方がいい、今日のことは忘れた方がいいと言いました。私たちが体験したことについてもっと詳しく聞きたかったのですが、男性の尋常ではない対応を目にして、それ以上質問を続けることはできませんでした。スーザンの具合が悪いので、私は車を発進させ、神社の駐車場を出たのはお昼を少し過ぎたあたりでした。住宅街を抜けて県道へ出て、そのまま自宅へ引き返しました。スーザンはその後風邪をひき、高熱を出しました。